今日の水戸黄門様は先週に引き続き4名お越しいただいております。最初にレギュラーの元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長金高正人先生、そして前駐スルタンオマーン国特命全権大使小林俊則先生、帝国クリニック院長岩本幸太郎先生、元 NHK でおしんの演出をされていた映画監督大木和文先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。今日はね、はい、大使に来ていただいたのは、
はい、大使、
僕ね2つ聞きたかったのは、
はい、
まずね、1つは円安の社会っていうのはね、
はい、
大使の目から見て日本にとってプラスかマイナスか、
はい、
でもう一つは AI 社会になればですね、
はい、
世界の政治も経済も全て変わってきます、
はい、
それは従来型の大使としての、
はい、
まあ生き方も、うん、海外との交渉にしたって、うん、というのは全権なんでね、全権はその部分においては総理大臣の代わりをせないか
ん
位置なんで、
うん、はい、
その辺は小林大使どうなんですか、その円安時代と大使の立場では円高円安どちらが仕事としてやりやすいですか。
これは難しいですね。円安そのものはまあ、いろんな要因で為替って決まるので、はい、どういう水準がいいとか悪いとかなかなか言えないと思うんですけど、ここ数年ずっとこう、まあ、円安基調で続いていて、やっぱり、まあ、本当にその肌感覚として今海外どこに行っても日本の食い物が一番安くて美味しいんですね。
なるほど。
どこ行っても高い。
なるほど。
最近ですと私5月にタイに行って2月にはオーストラリアに行ってましたけども、例えばオーストラリアに行ってハンバーガー食おうと思うと2000円ぐらいなんですよ。でとてもそのちょっとね食べるっていう感じじゃないし、バンコク、まあ田舎の方はタイは少し安いですけど、バンコクのなんかもう本当高いですね、その宿泊代にしてもそれ飲食代にしても、イメージ的には東京大阪とそんな変わらない、タイってなんか安いイメージはありますけど、はいはい、多分そんな変わらないか、もしかしたらもしか高いかもしれないなぐらいの感じです。でそうやって考えると、まあ、日本の経済状態が言い悪いはまああるんですけども、やっぱりその国力としてやっぱり日本がこうちょっとこうね弱い立場にあるっていう象徴が円安に見えちゃうんです、うん、まあ、それだけじゃないんですけども、うん、でそういう意味ではまあ少しもう少しまあ どれぐらいの数字がいいかどうかは別ですけども、まああんまり円高っていうのはもちろん問題ありますけども、うん、もう少しバランスの取れた方がいいのかなっていうのが皮膚感覚としてはあります、うん、それからまあ大使としてって、まあ私はもう現役じゃないので何とも言えませんけども、うん、まずその為替そのものはまあ大使の仕事にはあまり、はい、あまり変わりはないと思います、うん、円高であっても円安であっても仕事の中身っていうのはいろいろありますんで、うん、でただやっぱりどちらかというと円高の方がやっぱり日本の国力があるということなので、日本のまあパワーがあるという意味では仕事がしやすい、
は
い、まあ、警告の方が強いかな。
それはそうです、
はい、あと AI についてはなかなか難しくって、まあ、AI で多分なくなる仕事っていろいろあるんでしょうけど、大使の仕事って客商売なのでまあ、人と会ってなんぼとか喋ってなんぼっていうことがあるので、うん、なかなかまあそこは AI にとって代わられることは遅いかなとっていう感じはしますけども、ただ、いわゆる大使館なり外交の仕事で例えばいろんな交渉ごとっていう事務的な仕事っていうのはやっぱり変わっていく、そういうのに、まあ、AI を使っていくっていうのは十分あるのかなっていう感じしますね。
僕ね、なんで聞きましたか、言いましたか、ね、我々は忘れてるのはね、昔韓国中国東南アジア、うん、全部円高ですから、うん、強い国だと、
うん、
日本はやっぱり経済も強い国、
うん、
うん、円安になることはなんやんって、食べ物って日常ですから、うん、日本安いでって、
うん、
ということはそう下に見られてるんですよ、うん、意識の中で、うんうん、
そういう面もありますね、う
ん、だから日本は喜んで、うん、今円安やから外国いっぱい来てくれんねんって、
うん、
それおかしないって、うん、円安やから来る日本やったら国としての評価が落ちてるわけでしょ、
うん、
それもうちょっとやっぱり円高傾向にやっぱり振るべき で、
まあそうですね、
でもっと言えることは金利が安いのに円安とすやるの、うん、これ長官どう思います、おかしいでしょ、
うんうん、
金、ね、金利がね、うん、高ってじゃなしに70円台で我々は韓国遊びに行って500円でプデチゲ食べてたら金利はほとんど変わってないですよ、プライム、
うん、
プライムベース変わってないのに倍も円安なって、うん、同じもん食べたって倍の料金払って、
うん、
それで下に見られてるわけですから、うん、これは私はある面で政治的におかしいと思いますよ、
うん、
というのは変なこと聞くけどね、
はい、
日本のね国防の順番ってどのぐらいと思う、
は
い、
国防ですか、
うん、
いや
国防力って、
国防力
大木さんどのぐらい思います
か、そんなに高くないですよね、
いや3番目ぐらい、
3番目
国防力、
あ国防、うん、国防は5番目ぐらい、もっと下
だいたい6番目ぐらいか7番目ね、
あ、そうですか、いやそんな間違ってないじゃないですか、
うん
うん、
ところが韓国とほんな日本とどっちは思います、
うん、あ今逆転したぐらいの感じですかね、
そう、
うん、
韓国の方が国防力上なんです日本、
うん、
日本人は韓国なんか言ってるけど、
はい、
というのはこれね僕心配してるのはね、日本がどうにか豊かにいけたのはね国防費の支出が低かったからです、
うん、
これ今アメリカはね、
はい、
今どのぐらいでしょう、うん、2000ちょっとぐらいでしょう、うん、あの思いやり予算、
ああそうでしょうね、うん、
アメリカトランプ前なんて言ってたかご存知ですか、
うん、
8000億ぐらい出せよと、
うんうん、
それまともにこれね最初60億ぐらいからスタートして、うん、見てる間に2000億でしょ、
うん、
今、
うん、
それ8000億ということはどういうことか言ったら、思いやりが8000億のあることは、うん、それ以外のアメリカの機械買えることでしょ、
うん、
分子物質買えることですよ、
うん、今の交渉ってまさにそこがやっぱりあれですよ、焦点になりつつありますよね、
うん、
これね、
うん、
やられてね、
うん、
毎年ね裏表で10兆円近くなったらね、
うん、
これ日本ねますます貧乏です、
いや本当にあれがなくなっちゃうんですよ金が
本当ですね、うん、
そら日本、それともう一つニーサ、
はいはいはい、
あれおかしいでしょ、
う
ん、いやなんでか言いましたら、うん、僕らね昔ね若い時ね若いねから株とかねそんな投資変なんすんなっていう時代やったんですよ、
う
ん
う
ん、
まあそういう意味ですね、
そうそう、
うん、
今日本はなんでか言ったら株は所詮博打じゃないかっていう普通の親は思ってたわけ、
うん、
勝つやつがおるから負けるやつがいいね、
うん、
なお前若いねがそんなもん癖つけたらあかんねと、
うん、
いやそんな買うのはいらんないう感じ、
うん、
そう今は国が
投資ですよ、投資
やりなさい、
投資しないと若い人も、
そうあれね嬉しそうに増えれば増えるほどね、
うん、
日本の税金増えますよ、
うん、
税収が、
うんうん、
世界でね株とかねあの勝負せえっていうね、
うん、
国ないですよ
でもまだ日本人のその個人所得のかなりの割合が現金と預金じゃないですか、
うん、
だそれは欧米に比べるとやっぱりあれですよね、株だとか信託だとかっていうのはものすごく少ないんですよね、
そう、うん、それはね国が進めるもんではないですね、それ
それはそうかもしれない、
逆にね、だから果たしてねどっかの国がね、
うん、
ね 株やれ何々やれ大使どうありますか。そんな
私はちょっとそこは他の国がやってるかどうか知らないんですけど、確かに株そのものニーサかどうっていうよりも株そのものはまあ、あの勝つ人がいれば負ける人もいる、でトータルでイーブンっていうことですから、うん、必ずあの凸凹が出るんで、うん、あのみんなが勝つわけはないですよね、うん、貨幣の量が一緒ですから、うん、だからそういう意味ではあのやっぱりそういう危険性っていうのは認識しないといけないですよね、うん、
そう国がねやっぱり僕はね温度を取るべきじゃないと、うん、
要するに国としては要するにあの個人 の, その資金を回してほしいということですよね、うん、そうです産業にもっと金をこう回してほしいと、でそれが今 の, あ の, あのキャンペーンというか、うん、あれにつながってるんだと思うんですけど、警察的に言うとね実はね、日本ほど例えばあのオレオレ詐欺とか、うん、あれがこう多い国たまにないんですよ、
そうなんですか。
なぜかっていうとすぐ金が出るでしょ、タンス預金があり、あそれから預貯金銀行に走っていけばすぐ現金で、他の国はなかなかその現金ができないんですよ、だからあんまり被害が大きくならない。
なるほど、
だからそういうあの良さはないわけじゃないんです
よ。そう僕ね思うんですけどね、やっぱりね、そら犯罪のあり方も当然 AI で変わる、うん、で僕が怖いのはね、あのおかしい思います、お前ら貯金してるからね反対にもっと使えやと、うん、でその金で生産性上がるやないか、うん、これね政治家として情けない行為なんです、うんうんうん、国民の貯金が増えて、そして国民が老後のために頑張れるようなね、うん、そういらんことせんでもちゃんと保証がきっちりしてますよ、うん、それからね、うん、バブルの時ね日本絶対あんなこと言いませんで、うん、そうそうでしょ、うん、やっぱり老後のこと考えたら、持ってなしゃあないっていう人いっぱいいるらしい、うんうん、その年金がねどんどんどんどん上に上がんのやったら年金下がっていく、うん、保険出費も病院行ったら自分の負担、うん、そこ貯金してるわけでしょ、うん、それは政治の問題でしょ、うん、それやったらバブルの時もその前も兄さんみたいなことを国がやってんねやったらありますよ、自分らの生産性が落ちてきた言うて国民もっとお金使いなさい、うんうん、これ ね,
ですよ ね, ね
ものすごいおかしい思いません、うん、政治的に。いやそれは僕はやっぱりねちょっとでもね、うん、金利をね上げるとかね、それがさっきは思いますけれどもね、うん、誰でもやっぱりちょっとでも貯金したいと思うような、うん、もっと怖いな円安に なってそれが超過して、結局答えは普段食べてるご飯、うん、ちょっとした消耗品、うん、全部値上がりしてるわけでしょ、
う
ん、
そうですね、
ほんならねやっぱりね自己防衛しますって、うんう
ん、あれ使わなくなりますよね、
うん、だからそれはね政治の問題や思うんでね、もっと怖いのはね国防ですわ、うん、この国防費が出れば出るほどね どこで補うか、今でも国債発行して借金だらけ増えてるわけです、うんうん、もっと怖いのはね、果たしてね原爆のある国と戦おうってね、そういうのいるんかな思うんですよ、うんうん、その時代に近づいてるわけですから、この戦争でもしか局地的な原爆でも使ったらエスカレートしますから、その時にアメリカから買う武器がどうかいう問題、はい、
なるほど、
本当に今ね本気でそういうのを討論せないか、しかしマスコミはしないとこと、でその辺は大使として国防の部分ってオマーンあんまり関係ないですか、でもオマーンが協力してくれんな自衛隊の船、
ああまあそうですね、
どうしようのや
つ、ペルシャ湾とかに派遣してる国はオマーンで補給してますんで、それをやってました、
オマーンの、はい、港に入れてもらわない
、はい、そうですね、
ありますよね、はい、それあれはオマーンに対してあの言いにくかったら結構ですけれど、日本政府としてそこそこの料金を払ってるんですか。
あの、うん、 政府に対しては特に払ってませんね。あのいわゆるその補給されるもの、
はい、
水とか食料とかそれはもちろん払いますけど、
結局、
あのとまあもちろんその港の使用料は払いますけど、あのそれ以外のものは払ってません、
ね。払ってません。いやこれは本音か建前か。
本音本
音です。お前大使として言える範囲とはさらご無理せんとっていうとそういうことです。
なるほど。
逆にね。そう僕はやっぱりね、国っていうのはね。自分等が損することしたくないルールでしょ、
うん、
だからその部分においては僕ね平等や思うんです、
うん、
一番自分等を儲けさせて、それプラザ合意なんかまさしくそうですやん、
うん、
あんなもあれドイツとかフランスとかイギリスとアメリカあれが組んで一番金を持ってる日本から奪ったんですから、
うん、
で僕ね怖いな思うのはね、あのケネディのお父さんって大統領、
うん、
この人すごいな、
ジョン・F・ケネディのお父さんのジョゼフ・ケネディとか
言う、何しこう最終的に公的な職業何かしてご存知ですか、
何でしたっけね
英国大使、あれアイリッシュやから、
あ、そうそう、
それイギリスに対してものすごく恨みがあるんだで大統領にあんまり語れへんかなっていうやつに投資するんですよ、
うん、
で結局大統領何したいね、英国大使してくれって、はい、で英国大使だ、なんで彼は大金持ちで生き残ったか知ってます？
いや分からないです、
あのね、大暴落アメリカしましたやん、
うん、
今から言ったらまあ大正時代の終わりぐらい、はい、ものすごい暴落しましたよ、うん、あの昭和の初期なのかな日本で言うと、
うん、大恐慌、
大恐慌、ごめんなさい、うん、大恐慌、その時に他みんな負け組です、彼はトップの勝ち組なんです、
うん、
めちゃくちゃ経済に詳しいして、でその時に思うんですよ、英国に対して子供を大統領にしようって、
うん、
で長男は戦死かなんかしてるんですね、あれ、
うん、
で次男の彼が
一時あのアイルランドの大恐慌っていうか、あの大干ばつっていうんですか、それでものすごい数の移民がアメリカに入ってきて、その人たちなんですよね、今のアメリカの支配力っていう形
です、ね、あれあの国はもともと今もそうですけど、ジャガイモが強いんです、
そうだそうだ、
ジャガイモ、
うん、そうジャガイモにウイルスが発生して、もうやったらジャガイモが取れんよな、
うん、
でこれやったら生きていかれへんって、
ジャガイモがダメになってる、こっち
に、ほんでアメリカに、
そしたら
あのワスプじゃないんでプロテスタントなんで、彼はイタリア人もカトリックでしょ、
うん、
そしたら向こうで言うたらカトリックでダメなんです、
ダメなん
です、マイノリティなんです、
へ
ー、それはやっぱりイギリスの地位ですもんね、
うん、
そらドイツ人っていうのはなんかゲルマン民族でフン族に押されたん で結局リーダーがアッチラっていうやつや、フン族
アッチラ、はい、
だから中国に押されて行くとこないから、うん、あっちらこっちらそれで中東あたりにおったゲルマン民族がしゃあないから押されてヨーロッパ入っていく、ね、
ええ、
せやからみんなドイツとフランス全然関係ない思ってるやん、
うん、そうですね、
あれ不思議にドイツ人ってからでかいでしょ、セーターが、
うん、
フランス人小さい、
うん、
しかしルーツはゲルマンや、
ええ、
ゲルマンのフランツ族っていうのが、
はい、
住んだ地域やからフランスや、
フランス、
逆にほんでねやっぱり同じように分かれてんね、ゲルマン民族でも、でそのうちの何とかいう種族が、そいつらが建てた建物が、
建てた建物、
それがゴシック、
ゴシック、
そしたらイタリアとかにゴシック建築ないね、あの、そしたらフランスはゲルマンとつながってるから、だからあのノートルダム寺院ってあれゴシックですから、
うん、そうですね、
うん、世の中ってのは本当に面白い、そういう面では、だから大使ね、オマーン行って真っ先にね、大使の海外行った 楽しみって何なんですか。
楽しみ、いや、
これはね、大使になってよかったな思うのは
大使の楽しみね。
そう、
うん、個人じゃなくて大使なんですね、うん、個人的にはやっぱり違う文化のところに身を入れるってすごく楽しんで面白かったですね。
なるほど。
で、大使としてはやっぱりまあ、いろんな各国のそういう外交団と接するので、
うん、
まあ、そういう人間関係が面白い、人間関係が面白いっていうか、その、ね、そういうその接点が非常に面白かったですね。
また会えない人に会えますもんね。
まあ、そうですね、普段は会えない人に会えますし、う
ん、なるほど。
やっぱりこういろいろ相対で話をしてると、さっき、大将の仕事で AI に変わられないっていうのはやっぱりちょっとした相手の表情とか目の動きとかっていうのはすごくやっぱり観察をしとかなきゃいけないんで、なんか自信がねえなとかですね、ちょっとまあ嘘は言ってないけど、ちょっとなんていうのような顔色とかはやっぱ見るようにする癖はつきましたですね。
僕ね、いつも思うんだよ、人間のね、本質的な幸せってね、会えない人に会う、
はいはい、
これはね、何よりも宝物、
うん、そうですね。
僕ね、若い頃ね、中小企業の息子とかいますね、彼らの基準はね、金があったらね、社会性があると思う、
うん、
実はお金と社会性やったら本当の部分では社会性が上になっちゃう、
うん、
だから世の中面白い。だから長官なんか絶対どこ行っても親切で扱いが、それいやね、おまん大使がこれしてあるやろうけれども、
はい、
おまん大使が一緒に
小林先生、
うん、一緒に大仏さんのお掃除を長官として、
そうですね、
一緒にやったんですよ。
その時に、
はい、
こう言わはった、金高長官の部下になりたかった、
うん、ね、素晴らしい仕事で。
でも、あのおかげで小林さんはそれからもうトントン拍子
そう、大使になったもんね。
そうそう、あ、まあそうですね、
今がんももう克服してやっぱり大したもんですよ、大仏さんも
大仏さんね、
ご利益があったんですね。
なるほど。
今度ね、ちょうどその時はね、大仏さんの手のひらに乗
る一番いいところ、
一番いいところ言いましたね
今日はね、大仏さんの手のひらの話で、それに乗った気で終わりましょう、
はい、今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
金高雅人と
小林俊則と
岩本幸太郎と
大木和文でした。